こんにちは、しんのです。
ふーちゃんです。
皆さん、おーい、はい、船です。
第137回読書しラジオは、今がシーズンです。卒論、修論、理論発表会の思い出。
博士を目指す女子たちの
毒にも薬にもならない話、
読書しラジオ。
ジングルをね、お聞きいただいたところで、入っていきたいと思いますけれども、我々読書しラジオは3人でやっておりまして、毎度聞いてくださっている方々はちょっとおなじみのご挨拶かと思うんですけども、新規参入のリスナーさんを、もうね、こう待ち構えているというところをしっかり出していきたいと思いますので、今回も自己紹介します。我々読書しラジオは、ドクターをまさに現在、今すでにもう撮るところの、しのちゃんと、すでに撮りました私ずーちゃんと、かつて、はるか昔におとりになられている早船お兄さんの3人でやっております。
わ
ー、はい、ということでですね、なんかこれ、このなんだ137回が、公開されるのが、1月末っていうことで、大体ですね、結構どこの大学も、卒業研究の発表会とかが、修士だったらドクターはちょっと早いのかなって思うんですけど、2月、大学によるか、2月くらいにあると思うんですよね。でなんで、ちょっとこう時事ネタじゃないですけど、私もこのなんか勤務校の学生さんたちがめっちゃ準備してるなっていうので、ちょっとこのみんなで、我々の思い出をちょっと昔の思い出をこうね、漁りながらどんな感じだったねみたいなのを話しつつ、これから発表会する人に なんかお耳寄り情報があったらいいかなくらいの。
お耳寄り情報
お耳寄り耳寄り
耳寄り
耳寄り情報、耳寄り情報
お得な情報、
ハードル上がってきたな。なるほど。
なんかちょっとどんな感じでしたかねっていう感じですね。なんかありますか？なんかすごいパッて、そう言われてパッて出てくる思い出ってあります？なんか思い出深いですか？逆に発表会って記憶ありますか？
あるある、あるな。え、ある？早船さん。
あるある。なんでよ、あるよ。
いや、じゃあ今かぶっちゃったからどっちかなと。
なんかもう昔、遥か昔で忘れてるのかって話かと思った。ある。
ディスってるわけじゃない。
だ3、ね、3回やってるわけだから、卒論、修論、理論。
ドクターまで来るとね、3回あるから、なんかこの前回の発表を超えるぞみたいな、そういう気持ちもねありつつ、なんか
なるほどね。
なかったら、
いや、そう。
なんかものが違いすぎてさ、なんか卒論の時って、なんだろう、発表することに意義があるみたいな感じになって、
今思うとそうですよね。
そう、で別になんかうちの場合質問が飛んでくる感じじゃないのよ。とりあえずこんなことしましたっていうのを、なんかこうもう超ショートプレゼンがぐるぐるぐる回っていく感じ、
はいはい、
で発表することに意味があるみたいな感じと言って、修論になってくると、いやいや、やっぱ時間どんぐらいだったんだろう、
うち15分発表かな、15分
とか20分、そうだよね、15分20分ぐらい、多分ね、多少あるし、なんかでもまだ質問されるのはその場というよりか、やっぱ人数多いし、わーって流れてくんだけど、さっきの発表でさみたいなやつを、それ終わった後に主査副査の先生たちとなんかディスカッションするみたいな場があるから、やっぱりちゃんと用意していかなきゃいけないなっていう感じだった。で、D 論の場合はもうザじゃんもうなんかサンドバッグになる場じゃん、
ね、いかに自分のこの研究を守り抜くかっていう、なんかね、ディフェンスって言われますよね、
なんか全然違うなと思う。やっぱだからどんどんね、そういう意味ではやっぱレベル感上がっていかなきゃいけないところでもあるし、
そう、なんか私も、不思議と準備期間の思い出とかはあんまない、ってかもう忘れちゃってる。
確かに準備期間の思い出ないわ。
そうそう、なんかすごい、でもなんか 忘れちゃってるけどなんか大変だったなっていう感覚と、うん、あと本番はもう本気でやったなというかもうやりきったなみたいな、
も
うお世話になったとかそういうのあんまなく、はいもう発表したみたいな、はい、みたいなこれが今のベストみたいな、なんかそういう感覚、3回ともそういう感覚ではあるなっていうのは思った。
うん、だからしっかり悔いなくこう、
そうそうそう、
やりきってるね。
なあなあでやったっていう覚えはないし、まあさっき早船さんが言ったみたいに、当然今から思えば卒業発表とかってもう多分すごい楽勝みたいな感じだと思うけど、その時は大変だなと思ってたし、もちろん就労もそうだし、うん、っていう感覚ではあるかな。
やっぱなんかそうだよね、その時々のなんかベストを出していくっていうか、だからなんか気づかぬうちに結構もしかしてこう鍛えてもらって成長したかもみたいなの今振り返ってね、こう思ったりするけど、そうね、発表確かになんか卒研発表は特に大学によってこう様式が違ったりするから結構バラバラなのかもしれない。なんか私はまあまあなんか卒研発表もわりかしなんか時間あって、うん、でなんか質疑応答も結構大教室のなんかあの中で結構やったから、その一番最初の質疑応答のなんか対策とかがすごいすごいドキドキした、うん、やっぱ一番最初の研究発表会はすごい緊張して めっちゃ想定質問とかもなんかいろいろもらって、すごいなんか対策したなっていう記憶が。
なるほ
どね。なんかそういう点だとむしろさ、卒業発表が一番なんていうかよく分かんないっていうか、
うん、
その博士まで行ったらもうさ何回も学会とかでも何でも質問もらうから、ある程度の答え方とか逃げ方とかって、
うん、
なんか心得てるじゃん、うん、でもなんかで修士も結構学会とか行くし、まあその割に時間とかもそんな多くないから、まあこういう質問が来るかなみたいなところでちゃんと質問に答えられるかみたいな感じだけど、が卒業発表ってもうさ自分とさ先生だとさもう知識の差がすごいっていうか、
うん、
なんか先生を超えられてることって多分ないじゃん。だからなんか その点で結構ハラハラするというか怖いかもねとは思う。
なんか結構 なんだろうな、今思うと本当になんかそれ別に痛めつけてやろうみたいな質問じゃ全然ないんだけど、うん、なんか答えられなかったらすごいなんかまあなんか指導教員に申し訳ないみたいなのもあるし、すごいなんか責められてるんじゃないかみたいな、すごいちょっと怖がってたような気がする。でなんか修士くらいに上がって学会とか行くと、あなんか本当に気になってるから聞いてんだなとか、
あそうそうそう
なんか試してきてるなみたいな、あんまそういう感じじゃないのかもっていうのに気づき出してからは割となんかその質疑応答もなんか建設的にこう捉えられるようになったけど、私は結構ね卒論がドキドキしましたね。なんかもうすぐね卒論の人聞いてたらね、そんな怖くないと思いますよというのを
なんかさあれだよね、
はい、
先生によってもなんだろう、これはそのなんていうの、本人の中でなんか答えがありそうだなっていう質問、なんでこうなると思いますかに対するまあその答えがありそうだなっていう質問って思ってるものと、ちょっとなんか考えてるかどうか分かんないけどどうなのかなみたいな本当に分からずに質問してるのってあるじゃん。だからなんかその分からずに質問してることに対して無理やり答えることもなくて、なんかあそれはまだ検討できてないしこれからの課題ですみたいな感じで済ませられることもあるし、でもそれじゃダメな質問もあるし、なんかその辺がね結構難しいよね。
コミュニケーションの中での質問の意図をどう汲み取って、それに対して自分の知識の中とかを組み合わせながらどう答えるかだよね。
そうそうそうそう、なんか結構その辺のなんかなんだろうな、こう別に知識とかじゃなくて頑張ったんだなみたいなところで補填できるものでなんかこうなんか答えられるとねいいよね、
うん、さっきもあったけど、だから場数でねなんとなくそれがこう掴み取れるようになっていくところはやっぱりあるし、そうそう、まあ普段も多分なんてゼミとかでさ、
そうそうそう
そういうのをやってたりするじゃん。なんかそういう、こういろんな人にこう質問してもらうのをやっていくと、なんとなく、あ、こいつなんかこんな感じのこと答えてほしい、そうなんだな、分かった分かった、うん、っつって答えれるようになっていく感じだよね、
うん、
きっとね、
うんうん、
そういう意味ではねトレーニングはされてるだろうし、
そう、
まあ、あまり怖がらずにでもいいのかもしれないけど、
うん
うん、
ねえ、あら、あとはなんだな、まあ緊張はしちゃうんだけど、なんかその、うん、できる限り深呼吸して
と、
ちょっとじゃああれよ、だからちょっとあの逃げキーワード教えてよ、逃げキーワード、やべって時の、あ、それ困ったよって時の逃げキーワードは何ですか？
キーワードね、でもなんかでもあんまり今後の課題ですとかばっかで逃げるのあんまりなんか良くないですよね、
うん、うん、
あとなんか私ね、それこそ私は2ヶ月前ぐらいに発表したんだけど、なんかそれで、まあ、やってよかったなって思ったことが一つあって、なんかこう質問されたんだけど、なんかそれが結構なんだろう、え、じゃあこれってこういうことなの？みたいな質問だったのね、
うん、
でも私はその可能性は別に考えてなかったとか、私はそうは思ってないけど、
うん、
でもなんていうか、でも思い込みってよくないじゃん、科学的にも、
うんうん、
だからなんか、うん、結局もちろんその可能性もあるんですけど、私はこう考えてますって言って、
なんか受け取りつつもきちんと自分の主張するってことな、
そう、なんかそのもちろんその可能性もあるって言った一言が結構大事だってたというか、なんかそれっぽく見せてたというか、
うん、
なんか良かったんじゃないかなって思って、だからなんか結構どこまでが思い込みというか自分の希望で、うん、どこからが事実もう証明できてることなのかみたいなのはちょっと考えながら話さないと、なんかあれれってなるかなって、
うん、そうだね、ある意味冷静にそこはこ う, そ う, そ う, そうなんか第三者的に理解をしながらどう答えるかみたいなね。そう
そう、でなんかさっきもずーちゃん言ってたけど、喧嘩したいわけじゃないからそう、だからなんかやっぱね、その言ったこと否定されるのって嫌じゃん、やっぱ、
うんうん、
いやそれは違いますって言われたら、
たまにあるけどね、喧嘩越しなんか強くねみたいな時
そうでもなんか違う、まあもう違うことが証明できてるならこういうことでそれは違うって分かってるって言えばいいんだけど、うん、なんかそうじゃないときはやっぱコミュニケーションだから、あ、その可能性もありますね、でもみたいな感じで、
うん、
なんかやっぱちゃんと話せ、その人と話すっていう気持ちで話した方がいいのかなとは思うな。
確かにね、なんか、あ、重要なご指摘ありがとうございますとか、なんかそこあの我々も考えていたんですけれども、まだあの解析しておりませんで、うん、みたいな、なんか確かにちょっとこうなんか
そうだよね、
いいところをありがとうみたいな、あ、完全にそう思ってなかったら言う必要ないと思うんだけど、
そうそうそう、でもなんか私たちもそこが気になっててとか、なんかそのいや本当そうですよね、そこ気になりますよねとか、なんかそういう
共感をしてね、
なんか本当なんか本質とは関係ないところの方が結構大事なのかもね質量とって、
うん、
そうね、なんやかんやテストじゃないからね、うん、なんかやっぱり質疑応答をなんか、
うん、
科学的なこのやり取りを、
うん、
このとっさにできるかっていうところも大事なのかもしれないですね、科学的、まあ、人間の
そうそう、まあコミュニケーションとして質疑応答した方がいいのかもね、
そうね、
うん、
なんかプレゼンテーションとかはちょっと前にね、あの話した気はするんだけど、今回なんかわりかしちょっと質疑応答の話が多めになりましたが、
確かに、うん、まああとはね準備なんで、ひたすらプレゼンテーションの時も言ってたけど、
ね、準備がね終わりがないから ね、
そう
なんか先生に何度か見せられたり、なんかここはさ、この間それで言ってたじゃんみたいな出てくるし、
先生が直したところなのに、
うん、ああそうこここうしなさいっつって、え今回言ってるのって戻すってことじゃねみたいなね
そうそういやあるあるですよ ね、
このページはこっちの方がいいんじゃないのあるあるみたいな、えそうだったよこの間みたいな
ですよ、ね、
あるあるすぎ、なんか本当にねよく分かんなくなってくるんで、まあ一旦寝かせてね、自分を寝かせて、そうそう、あの
あと
翌朝見るとかね、
そう先生も生き物だというのは
大事大事、めっちゃ大事、コミュニケーションですねそこもね、
そう、う
ん、
そう、あの腹は立つけど、あのそこでキーキーなんててもしかさないから、
うん、そこでねいやいやって言われこっちの喧嘩腰で、うん、あなるほどそういうご意見もございますね
もうなんかちょっと本当にイラついちゃったら、えでもこの前先生がこっちがいいって言ってたんですよねみたいな、ちょっと言ってなおせばいいだけだから、
まあ、しんのちゃんは言っていくタイプね
そう私は言ってたタイプ
あれもちょっと時たまにやるな、
もう一つ思い出した、あのなんかスライドのなんかフォントとかあの文字のサイズとか、
はいはいはい大事ね、
先生が直してくれたところだけなんかあの
コンマ
と句読点が違うとか、そういうのを形式をちゃんとやってるってだけで、はいはいはい、なんかあのすごいちゃんと
出
てきたんだなっていう
風
に、特に卒論とかは多分そうで、なんかその、うん、ちゃんとやってないとなんかあちゃんとやってないなこの子みたいな、ちょっと見る方も厳しくなりそうな雰囲気もある、うん、からしっかり準備するっていう、
研究はさやっぱさ限度があるじゃん一人でやるのは、だからこそパワポとか一人で頑張れるものは最大限頑張ったら多分なんか雰囲気いい喋り方とかもちょっと賢そうでしょみたいな雰囲気いい、
そうね、だからスライドの順番とかそのどう伝えるかと、
うん、
そのスライドの中の情報を整理して、
うん、
綺麗に様式を揃えるかって意外となんか内容の理解してもらえるにもつながる気がしていて、うん、なんかそうね、まあ、研究の中身とかではないけど意外と小手先のって言ったらあれだけど質疑もそうだけど、うん、というところで、
ね、だからどんな人が聞くか何なのかみたいなね、うん、と考えながら、なんかスライドだとこう Z に目線が動くって、
ああ言うね、
まあ、ね、なんかそういうのを考えつつ、あそこ フォントとかはもうまさしくよね、なんか、
うん、
もうそれだけでなんかもう見る気失う時あるし、
あるある
正直
おおみたいな細
とかそうちっちゃみたいな、なんて書いてあるのみたいな時あったりするからね、
うん、なんかきっと、ま
あ、でかいに越したことないみたいな、でかすぎるとあれだけど、うん、
なんかそれぞれ研究室の事情とかもあるしさ、その研究の実験結果がさ、まあ3個だろうが5個だろうが1個だろうがさ、まあ先生たちは多分まあなんかあったんだなとかさ、まあいろいろ分かってくれると思うから、なんかそこはあんま自信なんだろう1個だしみたいな感じじゃなくて、なんかそれ以外の部分は全力でやるみたいな、そしたらその努力は認めてくれるもんね先生はきっと、
うん、
まあそんできっと発表のそういったことは研究じゃなくてもきっとどこかで
そうそうそう、
いやいけるいける
絶対
いけると
思うから、うん、
きっと会社入ってもまた何してたのとか聞かれるだろうし、
うんうん、他の人の発表でいいやつ見つけて真似するとかでもいいと思うんだけど、うん、うん、なんかその発表の機会で得られるものって結構あったなって振り返ると思う、
うん、そうね、だから同じラボの、まあ、先生もそうだし、なんか先輩たちとかがどんな感じでやってるかとか結構大事よね、
うん大事大事、
あその話その感じで話すのね、オッケーオッケー確かに分かりやすいみたいなね、
うん、その順番で話すのねとかね、
うん、そうそうそうそうそう、結構大事、
ねえ、まあこんなところかな。他にお耳寄り情報ありますか？
お耳寄り情報、
まあそんなもんかな。
終わったら全力で遊ぶ
これ、ね、
まあそうね、
それを目指してね、あの、頑張るメリハリをつけてね、あの本当に今頑張ってる人たちも、まあ、もう終わったぜって人もいるかもしれませんけど、これを聞いている人がどれくらいそこに当てはまってるか分かんないけど、あの応援しておりますので、ぜひぜひ頑張ってください。
頑張れ、
頑張ってください。
そうです、はい。ということで、今回はですね、まあ、一応時事ネタということで取り上げてみました。卒論修論 D 論発表会の思い出ということで、第137回の独女子ラジオこの辺で、おしまいにしたいと思います。で、もしこれを聞いている方の中で X をやっていて、我々の X を、フォローはフォローでしたっけ？ X
フォローはフォローかな、
うん、まあ、なんか我々の X を見れている人がいましたらですね、なんかいいねとか、リポストとか、なんかあと、なんだろう、こんなネタ話してほしいみたいなのがあったら、DM とかでも開放してますので、全然、どんどん送ってありがたいです。はい。では、ここまで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回、さよなら。
さよなら。
さよなら。
博士を目指す女子たちの
毒にも薬にもならない話、
毒女子ラジオ。